指を刺してはいけない。人を指さしてはいけない。誰もが一度は耳にしたことがある言葉だと思います。指を刺した相手に対して失礼だからという理由ですが、これは人にだけ当てはまるものではないのかもしれません。これは私が小学校1年生の頃の話です。私は寺の息子として生まれました。当時の住職は今は亡き祖父だったのですが、私はおじいちゃん子でいつも祖父の後をついて回っていました。祖父はまさしく絵に描いたような高校や、私が境内の墓地を走り回って遊んだり本堂でかくれんぼをしたりしても何を咎めるともなくニコニコと見守ってくれていました。学校が休みの日には朝のお勤めにも参加し、お経を唱える祖父の後ろでちょこんと正座をして、その背中を眺めるのが好きでした。そんなある日のことです。本堂から渡り廊下を歩いて庫裏に戻っている道中、窓から見える境内の墓地にある一つの墓石に目が留まりました。ちなみに庫裏とは住職が寝泊まりをする住居のことです。当時にしては珍しい桜色のような墓石を見て、私は綺麗だなと思い、何の気なしに指を指して前を歩く祖父に話しかけたのです。
おじいちゃん、あそこにあるお墓綺麗だね。
祖父は振り返ると墓石を指さす私を見るなり表情を一変させ、ものすごい剣幕で答えました。
お墓を指さすんじゃない。
祖父はそれだけ言い残すときびすを返し、私を残して足早に庫裏へと戻っていきました。その後すぐに方位に着替えてそのお墓の前で読経を始めました。私は普段は優しい祖父から思いがけず唐突な叱責を受けて、半べそをかきながら境内の片隅でその姿を見守っていました。読経を終えると、祖父は私の姿に気づき、歩み寄ってきて言いました。
人を指さしてはいけないだろう。指をさすことは失礼なことなんだ。それはお墓も同じなんだよ。お墓にはご先祖様がいらっしゃるんだ。
そう話す祖父の顔はいつもの柔和なそれに戻っていました。
今あのお墓のご先祖様に謝ってきたから、わい、私のこと、もう手を合わせて謝ってきなさい。
そう言うと祖父は私の頭をポンと叩き、ゆっくりとした足取りで庫裏へと戻っていきました。私は促された通りにそのお墓の前で手を合わせ、指を刺してしまった無礼を心の中でお詫びしました。それから数日後、いつものように境内を走り回って遊んでいる時、私はとあるお墓の灯籠の角に思い切り頭をぶつけ、大怪我を負ってしまいます。病院に緊急搬送された私は、検査や経過観察のため1週間の入院を余儀なくされました。その間にあった遠足に参加できずに泣いているところに、祖父がお見舞いに来てくれました。そしてこう言ったのです。
お前が指さしたお墓のご先祖様はな、えらく怒っていたんだ。
今考えると祖父はいわゆる見える人だったんだと思います。
怒りを収めてもらえるようにお経を読んだんだけど、 おじいちゃんではダメだったんだな。ごめんな。
そういう祖父の顔には歯がゆさとも無念さとも取れる、どこか落ち込んだような表情が見て取れました。祖父は続けて言いました。
誰かを指さす時の指は人差し指以外は自分の方を向いているんだ。これは自分にその無礼の因縁が返ってくるっていうことなんだよ。
私はその言葉の真意もわからず、でも親指は自分の方を向かないじゃんなどとへりくつを思い浮かべながらも、無言でその言葉をかみしめていました。それから数十年が経過し、現在私は実家の寺の住職を務めています。今となっては祖父の言っていたことが分かってきたように感じます。人の指摘をする前に、自分はちゃんとしているのだろうか。そんなことを考えられる人徳者に自分は向かっているのだろうか。毎月、月命日に祖父のお墓にお線香を手向けるとき、そんなことを考えてしまいます。ちなみに、私が指を刺してしまった桜色の墓地と、私が頭を打った灯籠があった墓地は、本家と分家関係にあることが住職になってから分かりました。本当にご先祖様を怒らせてしまったのだなと思うと、今でもそのお墓の前を通るときに申し訳ない気持ちでいっぱいになります。どうか皆さんもお墓参りに行く際は、墓石を指ささないようにお気をつけください。以上、指を刺してはいけないという題名の話でございました。